中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが今日もゲストを来ていただいております。はい、ですね、半田川公民館から南館長をお迎えしております。南さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、金がね、何度かオファーはしてたんですが、ようやく日程が合いまして、
ありがとうございます。
いえいえ、
はい、ということで今日は半田川公民館の話を、たっぷり聞く、ということと、2回シリーズになると思うんで、その後半田川が抱える課題とか、あとそれがね、那覇に対して、那覇の中でどういう課題なのか、であと首里と比べたらどうなのかみたいな話とかですね、自治会とかその地域の課題のところまでお話ができるといいなと思っております。
はい、
はい、まずは公民館なんですけど、那覇市では数少ない、指定管理型の公民館ってことになるんですけど、この辺南さん聞こうかな。まずは公民館の数とか、そのテリトリー、守備範囲みたいな話から入りましょうか。
はい、那覇市の公立の公民館、全部で7館あります、
はい、
でそのうちの5館が教育委員会が直営している、
直営してるんですね、
直営している公民館で、2館が今現在は指定管理というので、やっています、うちの半田川公民館はその指定管理の1館になりますね、もう1館の指定管理は若狭公民館、
はい、ということですね。で、運営はじゃあその南さんの組織がやってるんですが、これは NPO 法人ということでいいんですね。
はい、そうです、はい、NPO 法人1万人井戸端会議というところが指定管理の、団体になりますね。
長い名前ですね。
長いですね、
はい、この1万人っていうのはこれ半田川の人口ってことでいいんですか。
あ、半田、
そういう意味じゃないんですか。
そういう意味ではないんですよ、実は。
そうなんだ。
ただ、半田川地域で自治会と学校と公民館とで連携した事業をやっていく中で、あ、この距離感だなって街づくりをするのがすごく持続的にできるなって思ったのがあったので、半田川から生まれた1万人の発想は間違いないです、
なるほど、確かに住民のサイズがそれぐらい、
ちょうど半田川が1丁目から5丁目までで1万人、
はい、
で名前が1万人井戸端会議ということなんですね、その NPO が運営をしているってことなんですね。公民館全部を運営してるってことでいいんですか。
半田川公民館の、そうですね、1階が図書館になってるので、2階から上が半田川公民館の指定管理エリア。
なるほど、図書館は教育委員会がまだ持っているってことでいいんですか。
そうですね、図書館の教育委員会を持っていて、ただ一部業務委託っていうやり方なので、図書館の館長は教育委員会、いいですが、その他の運営は、一般社団法人沖縄子どもの本研究会が、
なるほどね、そこもじゃあ指定管理に入ってるってこと
なんですか。正確に言うと指定管理じゃないんですよね、一部業務委託、
なるほど、
なんです。
館長さんだけが教育庁の側から来て、残りの業務を委託をしていると、
そうです。
なるほどね、それが1階、
1階、2階から上は指定管理。
なるほど、
同じ施設なのにいろいろあると、
いろんな管理者がいるっていうことなんですね、
そういうことです。
なるほどなるほど、聞きにくいんですけど、なんで全館管理っていうのはさせてもらえないんですか。
なんででしょうね。ただ、
やりたくないって言ってる南さんの方が。
いや、全然言ってないですね、構想上では指定管理は増やしていこうという話は聞いていますし、
やっぱりちょっと図書館は違う筋肉なんじゃないかっていうことなんでしょうかね、
というふうに那覇市が捉えてるとは思います。なので、図書館の指定管理にするかしないかという議論は今もずっとしてると思うんですけども、その話が するかしないかって話は向こうでしてるんですけど、
はい、
僕らのところに指定管理するときどうするかって話は一度も来たことないんですよ。
そうか。だから、じゃあまず当局内での議論のままっていうことなんですね。はい、そうですね。これは若さも一緒ですか。
若さも一緒です、
ね。ああ、なるほどね。面白いですね。
まあ図書館はちょっと専門的なものとネットワークも連携しながら やっていかないといけないですからね。
そうかそうか。それはちょっとまだそぐわないという話なのかもしれないですね。
ですね。ちょっと時間かかりそうですね。
ただ地域とか他の人からすると、ここはここで館長いて、ここはここで館長いてってちょっと分かりにくいですね。
そうですね。
なるほど。ああ、じゃあ今はそういうまだ議論の最中だってことなんですね。最中ですね。なるほど。指定管理は始めてどれぐらいですか。
始めてちょうど1年経ったところです。
お、まだそんなもんなんですね。そうなんですよ。長くいらっしゃるじゃないですか。
私自身は9年目、
ハンタガーで9年目。
はい。
じゃあもう開館してすぐぐらい、
ね、そうです。開館して翌年からいきなりアルバイトで入ったっていう感じですね。
そうなんですね。
はい。
でその間はその NPO で、あの別の NPO で受託をしていた。
はい、
はい、ただ指定管理じゃなかったんですね。じゃあそれまでは、
それまでも今の図書館と同じ一部業務委託で
委託をやっていて、
そうです。
それで昨年度から晴れて一応正式に指定管理として、あのそこに入ったってことなんですね、
はい、そうです。
なるほど。あ、じゃあまだ日は南さんはすごく長いけど、指定管理としてはまだまだ日が浅いと、
はい
はい、いうところなん
です。そうなんです。
なるほどね。ちょっとなかなかこの指定館っていろんな課題が最近あったので、今どんな風になってるのかなっていうのはちょっと興味あったんですけど、わかりました。まずちょっと一回これぐらいにしときます。はい。ちょっとあんたが地域の話を一回やってからもう一回どんな利用者っていうことに行きたいなと思ってるんですけど、さっき1万人って話ありましたよね、はい、だからこれはハンター川の1丁目か5丁目って話ですけど、
はい、
その地域、ハンター川公民館の持っている守備範囲ってもうちょっと広いわけですよね。
そうですね。那覇市との約束の中では、那覇市内 の回し地域、
回し地域、
回し地域、ね、大きく那覇で4つ分かれてるんですよ、
はい、
あの本庁のあるエリアと、おろく、修理、そして回し。
そうか、一番広いところですよね。
広いですね。人口でいうと10万人いますので、まあ、3分の1弱という人口がいることになります ね。
なるほど。新都心とかは別なところなんですか。そうです。
新都心はあの本庁に入りますね。なるほど。
じゃあ新都心の手前まで、
新都心の手前、
大道とかも入るんですか。
大道入りますね、もうちょっと北行って、あの真壁古島も入りますね。
そうなんだ。真壁古島も
松島もです、
範囲なんですね。はい。そうか、環状2号線側も全部だ。
そうです。環状2号線側から東側は全部で、はい、そのまま南に下っていって与儀、小羽倉、中今の方も南回ってマージ、でそのもちろん中の方ですね、寄宮、三原とか
上間とか
上間、敷名も入ります。
すごい大きな、
広すぎますよね。
広いですね。
そうかそうか。むしろここもテリトリーっていうより、まあそういう風な一応守備範囲だっていうことなんですね。
はい。
利用者の利用者ってどんな方々が使われるんですか。
そうですね、公民館の中で利用する人と、公民館の外で僕らが出前でやる人とで全然層が違いますが、
出前、はい、
出前、公民館の中で言うと、まあ、施設を使う方々なので基本歩いてくる方々か、バスに乗ってくる方か、送ってもらう方、で高齢者の方が多いです。
なるほど。駐車場がないんですよね。
駐車場がないので、新商社用の駐車場が2台あるぐらいなので、あとはまあ基本ないので、年間5万5千人ぐらい、
5万5千人
施設利用ですね。まあ、年々伸びてます、で、あの外に出向いていくのが主に小学校中学校、自治会との連携で、先ほど駐車場がないのに、まあ、回し10万人なんで自治会でいうと45、まあ、プラス団地自治会があるんですけど、まあ、平等に機会を当然届けないといけないし、僕らもそうしたいので、そしたら来てくださいっていうのはこれは限界があると。
そうですね。
じゃあ向こうに出向いていって、
なるほど、
向こうの課題とか地域の活性化にできることをやりましょうって言って、でこれが年間5000人ぐらい、
これ具体的に何をしに行く？
一番多いのは豆腐作りです。
あ、
半田川上間式なマージが得意としている、はいはいはい、まあ、豊富な水資源を使った豆腐作りが、うん、まあ、戦前から盛んだったんですけど、うん、まあ、それを、まあ、子どもたちの体験で世代間の交流、もういろんな主催元に応じて豆腐作りの使い方が変わっていくんです。
なるほど。
教育目的なのか、人を集める交流なのか。
へ、
面白いです。
そうか、あたい側で豆腐作るっていうプロジェクトですよね。
そうです、それから発揮して、
そうか、それが発生して、
はい、
豆腐を作るっていうワークを、
はい、
いろんなところに提供してるんですね。
提供してますね。
面白い。あ、でそれは定着してるんですね。みんな豆腐やってよって言われるんですね。
定着してますし、年々増えていってますね。
なんかいいですね。餅つきじゃなくて豆腐っていうのがこう広がっていくって面白いですね。
本当ですね。これ掘るとか分かんないですけど豆腐のワークってどんなことするんですか？
あ、そうですね、まずは大豆水につけておいたやつを見せて、
うん、
で乾燥した大豆と水につけたら大きくなるねってやりながら、うん、まあ、工程としてはそれをまあ、すりつぶす作業、
うん、
これを昔の道具の石臼、
石臼
でものを作って、
は
あ、昔の道具の仕組みとかもね、うん、そこで見たり、うん、なんで先人の人がこれ使ってたのかなっていうのを入れたり、うん、最終的には内地の豆腐と沖縄の豆腐で作り方が違うので、
うん、
沖縄らしい豆腐の作り方をみんなでやりながら、
うん、
海に囲まれた沖縄は海水も上手に使って、うん、豆腐を固める時のにがりにするわけですよ、
うん、
海水持ち込むんですか、ワークの時に？
持ち込めるところは持ち込みます、う
ん、
だけど綺麗な海水を汲むのが今大変なので、
大変、
反対側の人は高台でかつ海から遠いので、うん、昔からにがりを使ってました、うん、っていうことでにがりですよ、はい、って反対側の場合はにがりをすぐ出すんですけど、
なるほど、
使いたい人は事前に汲んでくる人がいます。
なるほど。
でも使うとまた味が違うんですけど、でまあ一緒に作って油脂豆腐を食べたり型に入れて食べて、おじいちゃんおばあちゃんが一緒だったら昔は自分の島ではこんな風に豆腐使ってっていういろんな会話がそこに出てくる
わけです。確かに弾むわけですね、そこで、はい、これ石臼で引くところから始めんですか？
石臼、まあ、場合によって学校の場合は種まきから始めます。
あ、なるほど ね、
すごいですね。
内臓を育てる
ところから種まきやると半年がかりなので、
うん、
もういかに豆腐を作るのが、
うん、
もう最速豆から作ろうと思ったら半年かかるよってことはまあ分かるわけですよ。 まあありがたみも出ますし、
うん、そうですね、
豆腐の味もまた格別ですね。
そうか、これはじゃあ NPO の派遣事業みたいになっているんですね。
そうです、公民館としての事業で、まあ、小中学校の場合はもう公民館事業の中に組み込んでますけども、
組み込んでるんですね、
那覇市外とか、まあ、マーシエリア以外とか、だからはもう完全に派遣ですね。
なるほど、あ、はい、じゃあこれもフィーもいただいて、
そうです、そうです、
ということで、
はい、
面白いですね。そういうことをあんたが公民館が窓口でやっている、まあ、まあこれは NPO の授業になるのかな、あの外側のところは。
そうです、そうです、はい、
あ、じゃあ組み込んでるっていうのは予算化もしてもらってっていうことなんですね。
そうです、まあ、実際お金かからないんですけどね、人件費ですね、うんうん、スタッフの、
う
ん
う
ん、
がそうですね、
はい、
そうか、じゃあハンター側の職員さんはみんなこれの枠できるんだ。
できます ね、
すごいね。
で一人でできる人はそれなりのあれで、二、うん、人でこなす場合もあるし、はい、まあ、基本全員固めることができると思います。
なるほど、
はい、
いや、これやっぱ直営じゃない、その指定管理だからやるって
絶対できない直営だ
と。面白いですね。
そうですか、なるほどね。そうやって活用してる人が5000人いるってことですね、はい、5000人にそういうワークを提供しているということなんですね。利用者5万5000人だったら、まあ、まあもちろんこれ中は相当被ると思うけど、
そうです、そうです、
まあまあいいですね、10万人のテリトリーの中で。
そうですね、うん、まあまあ増えていると思うのもありますし、僕ら統計で、
うん、
同じ人が利用しているやつ、例えば、
はい、
この利用統計って月ごとに統計出すんですけど、
うん、
週に1回活動してるのが大体のサークルなんですよ、
うん、
つまり同じ人が4回
ぐらいは
利用してることになるので、うん、そういうサークルさんを全部読んで割って計算したりして出すと、まあ、大体2万人ぐらい
が、いわゆるじゃあユニークユーザーが2万人いるってことですね、
はいはい、そうです、そうです。
そうか、 面白い。じゃあまあそこはエリア内の人たちがほとんど
ってことで。多いエリア内の方が多いですし、こっちでだからやりたいっていうサークルもあります。車椅子のダンスさんとか、うん、高校生とか、いろいろここで使って交流したいっていう方々も時々単発でも来ますね。
うん、駐車場がないこの悪条件としてはすごいですね。
ありがたいですね。
なるほど。稼働率あて、そうじゃないな、あの施設って何と何と何があるんですか。
あ、そうですね、うん、先ほど1階が図書館って言いましたので、
そうですね、図書館以外
2階の方に研修室という部屋が2部屋で、
うん、
あそこはもう通常のテーブルと椅子があって、
なんか和室がありますよね、ま
あ、和室が3階に20畳ですね、
20畳の和室、はい、
で調理できる部屋、
ああ調理室ですね、
調理室ね、
はい、
で、一番大きいホール、これが200人から300人入る、
うんうんうんうん、
この部屋があります。あとまあ屋上が、まあ、使い道があるように。
え、屋上も貸してんですか。
屋上も借りる人がいますね。
何に使うんですか屋上。
屋上はですね、星空観察だとか、あ、まあ、あとは弁当を食べたいとかね。あ、芝生が広がってるんですよ。
なるほど。
で、海抜80メートルなんで、那覇の街がよくまた見えてですね、まあ、それはもう借り、見たい、借りたい、弁当食べたいって言ったら、あ、じゃあ自分で鍵閉めてくださいよって言って、まあ、当然貸しはします。子供たちだけで来たらさすがに貸さないです。まあ、いろんな活用してますね。
なるほどね。そういう人たちにどんどんそういうサービスを提供してると、
はい、してますね。
いや、面白いな。なんかちょっとたくさん掘るとこがあって今ちょっと悩んでるんですけど、どうしようかな。自治会の話はちょっと次にちょっと回していこうと思うので、うん、面白い使い方をする人とか、こんな使われ方もしてるんだよって。公民館の僕のイメージだとサークルがね、
はいはい、
部屋を借りるって感じだと思うんですけど、うん、どんな使い方を皆さんしてるんですか。
そうですね、通常の部屋の貸し借りも当然あるんですが、
うん、
まあ特徴的で言うと、まあ、学校の部活動
の一環。部活動にも貸せる。
来ます来ます、うんうんうんうん、もちろん部活動の
石田中とか式名小とか近くにあります。
高校生が多いですね。
工業、
工業高校のダンス部がしょっちゅう練習して、うんうん、まあ、当然ちゃんと施設使用許可を出して、
うん、
先生に代表になってもらってやるんですけど、うん、
はい、
まあ、練習場所がね、なかなか学校内で確保できないとか。
うーん、
要するにスポーツ系だとこう、ね、グラウンドはもう、
まあ、そうですよね、
取られるし、体育館も取られるし、はてどこで鏡のあるところで踊れるもんだかってきたら、公民館空いてるじゃないかって言って、
うんうん、
で彼らが借りることで実はいろんな公民館の事業とかイベントに彼らがこう強力な助っ人として活躍するんですよ。
なるほど、
なるほどね。
高校生ダンス部なんてもう、
うん
うん、そういうようなのも波及として出ますし、
うん、
あとはね、まあ、なんかコスプレのなんだ撮影とかもこの近年はポチポチきますね。これなぜだかわからないんですけど、なぜうちに来るのかわからないんですけど。
え、コスプレの撮影を公民館の中でやるんですか。
中でやって、いや中で着替えてメイクをして、使いたいその辺の周辺で写真を撮るんですよ。だから屋上にこんなものを出したり並べたらいいですかって聞いて、最初意味が分からなかったんですけど、あ、撮影したいんだって思って、あ、そういえばカラーコンタクトすごい色だなと思いながら聞いてたら、あ、そういう撮影をこういうところでしたい、屋上の雰囲気がいいとか、式名宮のそばの雰囲気がいいとか、
あ、なるほどね、
なるほどねと言いながら。
やっぱやりたいなと思ったらまず公民館に行って聞いてみるっていうのはありなわけですね。
ありですね。
コスプレの人は公民館を見つけましたよね。
そこですよね。
うん、
いや不思議だなと思いながら、なんでうちなんですかって言ったら、若い人が行ってもなんか話聞いてくれるって聞きましたみたいな。
なるほどね。そこオープンな感じがするんですね。
まあ、高校の部活とかで使ってるよっていう話が伝わっていけば、その延長でね、まあ、使えるかもっていうのはアイデアとして出てくるかもしれないですね。
あとはこれ学校学生とかすごい面白い分かったんですけど、例えばちょっと営利目的の人たちとの線引きって難しいと思うんですけど、
はいはいはい、
ただそれでもやってることは公益性があるっていうのって 判断しないといけないん
です。そうです、はい、
これ結構難しくないですか。
これ難しいですけど、うん、まあ、要するに同じ公民館が7館あるわけなので、
うん、
あそこの公民館で借りれたけどこちらの公民館で借りれないとだったら、
うん、
まあ基本よろしくないわけ
なので、うん、
なので、まあ、中央公民館長を含めて一応なボーダーラインを決めてあるんですけど、
うん、
まあ、そこで館長裁量が出てくるんですけど、はい、怪しい時は前もって僕の解釈を伝えるわけですよ、
うん、なるほど、
まあ、お金の発生するけども彼らの趣旨は営利じゃないと、
うん、
趣旨が営利じゃないと、
うん、
でこのお金の使い道もどういうふうにしたいと言っているし、うん、最初その営利目的の話の相談もあったけども、
うん、
条件つけましたと、
うん、
これが地域の交流を促したり、うん、社会貢献の要素をどこなんですかって盛り込んだりということで条件を入れることで、
うん、
借りれる情報をどうやったら借りれるかという情報を伝えることで、それは借りるようになる事例はたくさんあったので、
うん、
それをしっかり、まあ、僕だけじゃなくて他の公民館長の方々にも許可を得ながら進めていっていると。
なるほどね。まあ、そこは民間が指定官を受けているという意味でのアドバンテージというか、まあ、他のところもね使いづらいという話ばっかり聞くわけですよ。
そうですね。
僕は一応しっかり公益性とかも含めて、
はい、
営利団体の主催であっても一回はちゃんとジャッジしてくれてるということです。
そうです、聞きますね。
じゃあ困った時は一、
うん、
回ハンター側に持って行ってみるってことですね。
うん、まず来てください、はい、もうそんなにね、
うん、
もう使ってもらっての施設のはずなのでまずは一緒に考えましょうというスタイルでいきたいと思います。
やっぱそういう交流人口が増えてくればまたいろんな、ね、うん、ネットワークも生まれたりコラボレーションしたりとかって出てきますからね、
うん、あ、そうですね、面白いですよ。前もあ、いいですか、デイサービスの方々が、
はい、
運動会をしようという話があったんですね。まあ、デイサービスなんで完全に民間ですよね、
うんうん、
だけど運動会することで営利活動かっつったら別に中の交流なわけですよ。
そうですね。
だけどまあ本来有料で施設料を払ってよそでも借りようと思えば借りれるわけですね、
うんうん、
だったら公民館を使う理由はないということで、まあ断られる案件のギリギリラインなんですね。
なるほどね。
ですけど、まあそこにじゃあ他のサークルの公民館の定期利用しているサークルの方々のじゃあ三線を一緒にコラボレーションで入れましょうとか、
うん、
民謡を間に挟んで一緒に踊りましょうとか、
うん、
そしたら今度は交流になるわけですよ。
なるほど、
うん、でそういうことを盛り込むことでサークルの方にとっても出番が、
うん、 そうですね、
そこにできますし、うん、高齢者の方との交流で自分たちも元気になって、
うん、
っていうこともあるのでそれはもう条件付きで出して許可すると。
そう、少しじゃあちょい足ししてあげて公益性を持たせてあげるわけね、
はい、
それで逆に地域のサークルの出番を作ると。
そうです、
いいですね、プラスに解釈すると。す、ね、なるほど、これはいい話を聞きました。なるほど、そろそろ一回お時間でございますが、はい、今日はまあ反対が公民館のまあ周辺の事情とどんな活動をしてるかってことを結構たっぷり聞かったかなと思います。
はい、
はい、では中村さん何か告知ありますか。
そうですね、まあ、変わらずブログで発信しておりますのでぜひアプリをダウンロードしていただいて、
はい、そうですね、 Android 版もできました、はい、ということで、はい、じゃあまた次回に続きます。中村さん、あと南さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。